い、どうもバサラです。ここ使います？これ
使わない。
もう一回行こう。
行きましょう。はい、どうもバサラです。いつもマイテックやテックを聞いていただいてありがとうございます。今日もお相手は
コサコです。よろしくお願いします。
しまんないですねこれ。あのね、
もう
あの前回のやつ、はい、僕ちょっと編集して思ったんですよ。僕、はい、ここの最初のイントロの部分を話すときにめちゃくちゃ緊張してる顔がちょっとね、あのもし気になる方はね、あの前回のやつをちょっとだけね、はい、あの最初の部分だけでいいんですっげー緊張しててもうカメラをめっちゃ見てるんですよっていうぐらい緊張してやってたんですけど、まあ、今回ねもう前回いけたんでね、サクッといけるかと思ったら全然ダメでしたね
今日実は僕が代わりに言おうかなと思ってお風呂で練習してたんですよね、
はい、ああ本当ですか。
はい、
いやもうじゃあコサコサに言ってもらえばよかったですね最後ぐらいね。ちょっとね今年最後
年末だね、はい
はい、今日は、
まあ今日はまあ年末雑談会ということで、
はい、今日は2022年の12月26日に今撮ってますね、
はい、
年末でね、
はい、年末ね、あの、はい、まあ、今日はトークテーマそんなに決めずに、なんか適当に最後年末なんでね、はい、あの2022年を振り返られたらなという回にできたらなと思ってます。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、まあ、いきなり雑談なんですけど、
はい、
この YouTube で撮るようになって、はい、まあ、そこそこ僕も緊張してるわけですよ。
はい。あ、そうなんですね。
で、あの、この画質の違いはあれど、一応僕もウェブカメラを前回から買いました。
はい。あの、だいぶ画質上がってましたよね。
あ、そうですね。
はい。だいぶ良くなってましたよね。
いや、良くなったし、うん、あの、日頃ウェブ会議をしてても、
はい、
他人とのこのカメラの画質の差に逆にびっくりしちゃいますね、自分で。
はい、はい、はい。
そのぐらいウェブカメラってやっぱ重要なんだなっていうのは気づきました。
あと、あのフル HD と 720p の差が分かりました。
分かりました。
MacBook でやってるのは 720p で、
はい、
今フル HD じゃないですか。
はいはいはい。
分かります、このなんていうか、このカメラの、
いや全然違いますね。
全然違うじゃないですか。その僕がこうああだこうだ言っててもはあはあって聞いてるだけですけど、はい、当事者になってみると違いません
違いますね。
あのそうなんですよ、
あの、まあ、正直、ああ、買ってよかった。あ、次のが欲しい。4K ってもっと映りがいいのってなっちゃいます。
なりますよね。はい、そうなんですよ。それがカメラの沼みたいなもんで。もっとだって他の人あんなに綺麗なのに、なんで自分のはこんななんだろうみたいな、ちょっと工夫をしたくなってくると、ダメです、はい。闇です、闇。
この毎回毎回収録でこの画質の差を見せつけられるわけですよ。はい、バサラさんに。
そうですよ。もう、やられますよ。
これがお金の力かっていうのを思い知りますよね、うん、
いや一番は、
はい、
生活を犠牲にしてライティングをすること、これが一番重要です。大丈夫です。あのカメラはそこそこでいいんですよ、はい、だって僕が使ってる今このカメラだって別にそんな高いカメラじゃないので。
あ、
大切なのは照明です。はい、照明
でっかいあのバルーンみたいなのを置くと、
はい、やっぱああいう、はい、あ柔らかい光をね顔に当ててあげると、
はい、
こうね肌の感じとかも綺麗に見えるんですよ。嘘くそ。
これ会社のミーティングもこの、はい、あの照明焚いてるんですか。
いや、あのこれはここまでのやるときにはなんかのそのカンファレンスみたいなときにだけこういう風にしたりはしますよ。
おお、カンファレンス系やるんですね。
やったりはしますよ。
はい、
はい、
そうか。でもあの買ったカメラがですね、あのアンカーの、
はい、
ウェブカメラなんですけど、7000円ぐらいで、はい、6900円ぐらいで買ったんですけど、うんうんうん、まあ、あのバサラさんのロジクールの高いやつとか見てたんで、
はい、
7000円でどんなもんだろうって思ったんですけど、まあ、あの結構気に入ってますし、コンパクトで、
うん、
あのこのコンデンサーマイクじゃなくて普通のウェブ会議用のマイクとして使っても結構みんな声いいねって言ってくれるので、はい、
うんうん、
あアンカーのやつにしてよかったなっていう感じです。
いや、よかったです、よかったです。買ってよかったものって感じですね、
はい、いや買ってよかったですね、はい、ブラックフライデー滑り込みで買いました、
うん、いいですね。
はい、あとはこれ次も話しちゃっていいですか。
どうぞどうぞ。年末です。
あの前、はい、これエピソードの中で相談しましたっけ、革ジャン着てますって話って。
してま、しました。そうです、エピソードの中でしてます。はい、
いやでバサラさんの革ジャンのイメージが強くて、まあ今この1年2年ぐらい革ジャンブームらしいんですけど、
はい、
革ジャン買っちゃいました。
いやおめでとうございます。
ありがとうございます。
いいですね。
まあでもまあ直しに出してて、はい、僕手が短いんで袖をちょっとね、はい、あの直しに出してて、うん、届くのは年明けなんですけど、
はい、
なんか緊張しますね、高い服買うのって。
まあそうですよね、そりゃそうだと思いますよ、
はい、なんだろう、でも、はい、MacBook ほどの功用もないけど買うのかみたいな、なんかその、まあ、功用、自分が功用する順でやっぱ Apple 製品の功用って半端ないなっていうのがありつつ、
ああそうなんですね、
はい、
僕あの意外と服とかの方が高揚感は高いですね実は。
あ、そうなんですね。それ頻度によるのかなやっぱり。
あ、やっぱあのなんでしょうね、そのアップルウォッチのウルトラはめちゃくちゃ興奮今年しましたけど、
はい、あ、そうなん
ですね、実際はああやってやってますけど、はい、まあ、割とその、まあ、頑張ってテンション上げてるとこはありますよやっぱり、
ね、まあまあまあまあ
やっぱ YouTuber なんで
、
はい、はい、
まあそれで言うとあれなんですよ、あの自分が年取ってきたなっていうのもあるんですけど、
はい、
あの川ちゃんセレクトショップで買ったんですよ、
はい、いわゆる
B から始まるビームが出てるビームスさんで、
はい
はいはい、なんか昔ってショップの店員ってもっとかっこよく見えたしちゃんと接客しているように見えたんですけど、
はい、
年取ってくるとなんか適当接客されてるなみたいなのが分かるようになっちゃって、
あ
なんかアップルの店員だったらもっとこっちのテンション上げてくれるぞみたいな。
はいはいはいはい、はい、まあアップルの店員さんうまいですからねそこら辺はね。
そうです。
まあそうですね。はい。
あの思ったよりなんか、はい、そのセレクトショップの店員さんがテンション上げてくれなくて自分でよし買うぞみたいな感じが、
はいはいはいはいはい、はい、
あった革ジャン購買体験でした。
ああそうなんですね。そうなんですね。でもいいじゃないですか革ジャンとか買ってて、まあでも多分僕、あ、ちょっと革ジャンというか、はい、その話がちょっと、はい、まあ、前後するというかあれなんですけど、
はいはい、
その興奮するってところの話なんですけど、はい、僕もともとやっぱ太ってたってのがあるので、
あ
服にそれほどそのお金をその、まあ、使ってこなかったっていうか、まあ、どうせ似合わないしねみたいな感じだったのが、
はいはいはい、
やっぱりその体型が良くなったっていうのがあって、まあ、こういう服が似合うんだっていうのが分かるから多分 Mac とかよりも高揚感あるのかもしれないですね。
ああでも確かに出会った時ってそこまで服に投資してる感じじゃなかったですよね、
うん、まあそうですね、そうですね、多分そのここ多分数年の方が全然使ってると思いますね。
僕さえ会
ってない頃の方が、ね、はい、この2年が多分とかの方が全然使ってるかもしれないですね。
ボクササイズ始めてキュッて絞って、はい、その後筋トレ始めてぐらいからめちゃめちゃ服買われるようになってましたよね。
そうですね、それは間違いないですね。
そうなんだ、
うん、
やっぱ自分の体型がいいと似合う服も変わりますか？
いやめっちゃ変わります。
あそうなんだ。
めっちゃ変わりますよ。なのであの背中鍛えた方がいいですよ、
はい、あそう僕そう、ね、あの体が歪んでますって、はい、バサラさんに言われちゃったんですけど、はい、そう、まあそうで僕もそう体型やっぱちょっと維持しなきゃなっていうのもあって、
はい、
まあそうベースブレッド2週間目3週間目に入りましたけどやっぱり、はい、ベースブレッド1日1食入れると調子いいですね。
あ本当ですか？
はい、
いやそれはでも良かったですよ。あのベースブレッドの担当の人がこれ聞いてくれてればいいのに。
いや本当にね
はい、
僕らが好きなものとスポンサーのねあのマッチングがあんまりねつながりがないですけど、うん、そうそう、
はい、
あでこの間その知り合いと久々に飲み会に行ったんですよ。
はいはい。
でまあこんなウェブカメラとか革ジャンの話とかたまにツイッターでしてるじゃないですか。
はいはい。
ジージャンとか、
はい、
でコサコさんって物に結構こだわって買ってますよねみたいなの言われたんですけど、
はい、
まあ、僕こうやってバサラさんと日々接してると僕全然こだわってない方だと自分は思っちゃうんですけど、
はい、
世の中のこう押し並べるとそんなにみんな考えずに買っちゃうものなんですかね、
はい、いやどうなんですかね。どうなんでしょう。そのでもやっぱりなんでしょう、服とかはもう完全奥様をお任せみたいな人もいっぱいいるんじゃないですか。
あそうなんですか、
うん、わかんないですけど。
そうか、まあね、バサラさんの会社の人で本当にこだわらなくて全身ユニクロみたいな人もいますけどね、はい、
うん、
こだわって全身ユニクロの人もいますけど、
はい、
いやなんかそのなんだっけな、その飲み会である人が朝ごはん子供たちに作ってあげてベーコンと卵だけですけどねみたいな話をした時に、そのベーコンってブロックで買うんですかそれともスライスで買うんですかみたいなのを聞いて、
はいはいはい、
わあ小坂さんそういうのこだわりそうみたいなの言われたんだけど、ベーコンどっちで買うか気になんないって思ったけど、 なんかそういうのをいちいち気にしてるキャラとして認定されてて、あ、そっかみたいな。
まあそれでも丁寧な暮らし系の人じゃないですか
丁寧な暮らし系、
はい、丁寧な暮らし系じゃないですか、やっぱり。
あ、それはそうなんだ、
はい。でもだってブロックで僕買ってないですよ、この数年買ってないです、もう買うことないですベーコンも使い切れないです、そんな。
まあでもうちベーコン食べるの僕だけなんですよ。妻も子供たちもベーコン、加工肉あんま得意じゃないっぽくて、
はい、
僕カリカリベーコン大好きなんで、
うんうん、
あのベーコンだけは好きですけど、はい。そんなちょっとこだわってますねって言われた時に何て返せばいいのかなって言うと、そこまでこだわってないけどなみたいなのがちょっとこの2週間ぐらいであった出来事でした。
でもベーコンはこだわってますよ、それは結構他の人多分そんなにこだわりないと思いますよ、多分。
ベーコンに、
ベーコンとか、うん、はこだわってない気がしますね、はい、
そうか、
はい
はい。じゃあそんな感じですけど、はい、バサラさんなんかあります？
この、まあ、僕はあれですよ、この1年間を振り返って、はい、一番ねこのマイテクヤテックで言いたかったのは、このスシローとはま寿司とくら寿司の3社行ってみた、はい、行ってみた、
ね、あ、そうそうそう、そうですよね。
それで食べ比べみたいなのをちょっとした結果、はいはい、スシローが一番優れているっていう結果にはなったんですけど、
おー、
ちょっとなんかその3社の違いをねちょっと軽く言いたいなってちょっと
思
っていて、
ス
シロー、はい、はまずそもそもネタの量がめちゃくちゃ豊富なんですよ。
おお、
めちゃめちゃ豊富で、その、はい、例えばその、まあ、普通のメインどころの例えばマグロとかサーモンとか、そのお子様が好きそうなもの系の、はい、まあ、ものからちょっと変わっている、はい、そのハンバーグとかミートボール的なやつもあるし、あ、はいはいはい、でもちゃんと貝とかそういうなんかこう、ね、おじさんとかもちゃんと、おじさんが好きかどうかわからないですけど、でも
そのちょっとあんまり赤貝、鳥貝とかもちゃんと用意しておりますね。
貝とかもちゃんと用意してて、であと高級系も用意してたりとかして、
はい、
結構バラエティに富んでるんですよ。
まあ、確かに子供に食べさせるのと親が満足するのと、はい、マグロみたいなのでちょっとちゃんと分かれてますよね、
うん、
そうなんですよ、満足しやすい、はい、
でなんかであとお皿のやっぱ色っていうのがまだその存在している感じがあるなっていうのはちょっと
ありますね、はい、
うん、っていうのがあって、まあ、結構そういうふうにこういわゆる回転寿司系を強くしていった結果、
はい、
あのスシローになったんだろうなっていうような感じなんですよ、
はい。
でくら寿司は今度これこうどうなるかっていうと、結構そのまずお皿のであれが分かんないです、ちょっと分かりづらい価格帯のものが、うん、あるなって思ってて、
ほう、
つまりお皿の色ではちょっと分からなかったっていうところと、
はい、
あとは、まず、路線としてはスシローと結構似てるんですよ。
お
でスシローと似てて、でまず子供を遊ばせるためにあの変なあのガチャガチャみたいなのあるんですけど、
はいはいはい、
分かりますよね、はい、お皿を入れて、ガラガラポン
が、はい、ありますね、はい、
あるんで、そこで子供受けを結構狙ってて、で、はい、すごい高級なものと、まあ、普通のものが結構あるんですけれども、そこら辺のなんか価格差がすごいあって、さらにお皿も結構明確にこれが高そうだなみたいなのは黒いのはなってるんですけど、
はいはいはいはい、
結構お皿の違いでは分かりづらいっていうところと、あとはバラエティはそこまでスシローよりちょっと多くないっていうところがありました。なるほど、うん、っていうのと、あとアプリの出来が一番悪い、
はい、
タブレットの、
あ、くら寿司だ、
そうです、そうです、
もう注文のタブレットが、
はい、カテゴリー分けと、はい、その商品の見せ方とかが結構悪かったりしたのと、
はい、
あと僕らが行ったのがあの品川店なんですけど、品川店で結構昔からあって、
はい、あの僕らって言ってますけど、あれですよね、お母さんとバサラさん
です。そうそうそうそうそうです、そうです、僕のおかんと、はい、あの僕ですね、はい、そうです、そうです、あのよくあれなんですよ、昔その会社が田町だった頃に大親友を止めたことあったんで、
はい、あ、そうなんですね、
ちょそのノリで行っちゃったんですけどそう、結構昔からあそこのお店あって、はい、なんかライティングも良くなかったっていうのはあるんですけど、はい、なんかいまいちねこうテンション上がるような感じではなかったんですよね。
あ、なるほど、
はい、なんで、特徴としてはちょっと高級路線にしてて、ちょっと大人にしようとしてるんですけれども、はい、あ、ビッグラポンだ、ガラガラポンじゃないわ、ビッグラポンで子供を寄せてるっていう感じだったんですよ。
じゃあ子供を捨てきれない大人な回転寿司みたいな感じ
です
ね。
そうです、そうです、
で、なるほど、
最後がくら寿司。いや、これはねめっちゃびっくりしました。
さっきくら寿司な、はま寿司、
はま寿司、
最後はま寿司、はい、
最後はま寿司、これが、まあ、一番びっくりしたというか、
は
い、まあ、要はスシローとそのくら寿司をこう比べて、はい、まあ、最高発だと思うんで、はい、その2つのいいところをこう持ってきてて、
ほうほうほう、
要は何かっていうと、結構家電量販店でいうとヤマダ電機だなと思っててお
う、
あの売れ筋しかないんですよ。サーモンとかマグロとかのその売れ筋だけを揃えてて、それを炙りにしてるのか塩で食べるみたいなやつとか、
なるほど、
あのマヨネーズにするとか、
調理法で分けるんだ。
そうなんです、はい、そうなんです。だからサーモンのバラエティがめちゃくちゃ多いんですよ。
なるほど。
そう、
その代わり貝とかが少ない
ってことですか。その代わり貝とかも全然ないです。多分貝一つも多分行った時なかった気がするんですけど、一見種類が多そうなんですけど、はい、全部同じやつを本当食べ方を変えてるだけっていうのと、
あと今メニュー見てるんですけど、はい、すごいな、エビ、エビレアステーキ、炙りエビ、炙りエビチーズ、エビ天って、もうエビだけで5パターン。
そうなんですよ。
あ、生エビもあるから6パターン。はい。
そうなんですよ。そういう感じでやってて、で、さらに醤油も分けてるんですよ。
は
い、醤油も4、5種類ぐらいこう置いてあって、で、まあなんか関東風みたいなやつとか、なんかその刺身醤油とか減塩とかよくわかんないけど、こういっぱい醤油がこうあって、はい、いうふうにやってるんですけど、まあ、一見すると、いろいろいっぱいあっていろいろ楽しめそうなんですけど、
はい、
あの行ってすぐ飽きるんですよ。
なるほど。
食べるものが一緒なんで。
はいはいはいはい。
っていうのと、あと価格が安いっす。あんま高いお皿がなかったですね。
へえ、一皿100円って書いてある。
うん。まあ都内だと多分150円ぐらいになっちゃうかもしれないです、
ね。ああ。
はい。
かきふん。じゃあまあ浜寿司はでも明らかにオペレーションコストをすごく最小にしながら利益率を出すような構造を狙ってるんですね。
構造になって
るって感じですね。で、スシローはサービス精神旺盛がゆえにちょっとした価格の変動差で顧客が来なくなって利益率がやばいみたいなニュースにもなっちゃうみたいな、う
ん、とあとだから結構ロスも多いんじゃないかなと思うんですよ、あれだけ揃えてると。
あ、確かに、ね、
うん、何でもありますっていう感じで王道を貫いちゃった結果みたいな感じですね。
スシローってたまに行くとめちゃめちゃ美味しい日もありますけど、それこそ、はい、ロスっぽいというかネタがギリギリな時とかありません？
うん、あると思いますね。あると思
います。ちょっとこのネタ古いなみたいな。
うん、悪いような気がします
。はい、僕くら寿司実は行ったことないんですよね。
あんまでも本当でもちょっとタブレットの UI 触ってみるとしょ、もう本当ひどいと思うんで一番ひどいです。
スシローも結構でも大概じゃないですか。はい、あ、またこれ選んで選んで選んで。
いやでもスシローの方がまだナビゲーションが、
はい、
その。
はい、ま、上のタブがね、はい、
そうです、上のタブでいろいろ切り替えられるタブが、まあ、明確だったりはするので、
はいはいはい、
そこのカテゴリーの中に入ってて変だなって思うやつもたまにいますけど、
はい、
でも割と分かりやすいかなとは思ってますね。
はいはい、
うん、くら寿司はもう全然そんな感じじゃないです。なんか
そうだ、
はい、UI がひどいです、あれは。
ま
あ、アプリエンジニアというかね、アプリのデザイナーさん、ちょっと早いとこくら寿司に営業した方がいいですよ。あのグッドパッチさんとかね、ぜひグッドパッチさんとかね、ぜひ行ってみ、営業行ってみてください、ぜひ、はい、
その寿司を最後さまようことになったのは最後何ヶ月ぐらいですか、はい、だって1月から夏過ぎまではずっと寿司ロー一辺倒でしたよね。
そうです、そうです、そうです。10月から12月、11月まではスシロー、はま寿司、スシロー、くら寿司、スシロー、スシロー、スシローみたいな、そういう感じですよ。
スシロー挟むんですね、1回
だから、やっぱりこうスシロー行って、
はい、
そのあ、まだくら寿司行って、はい、くら寿司こうだったな、やっぱダメだな、スシロー1回ちょっと口直すかっつって行って、で、じゃ次、はま寿司行こうっつって、はま寿司行って、で、最後、スシローで締めるっていう感じですね。
あ、基準値としてスシローはちゃんと保ってるんですね。
そうです、そうです、そうです。
めちゃめちゃいいな。
うん、はい、
そうか、はい、それが、まあ、でも2022年の後半あたりですね、2人とも話して
る。あ、そうです、そうです、そうです、
はい、まあ、そんなあの前、前振りというか前話をしつつ、今日一応あのコーナー1個だけやりたいなと思ってて、
はい、
いいですか、コーナー入っちゃって、
は
い、
ぜひどうぞ。
あの今年始めた教えてバサラさんのコーナーを1個ねやりたいなと思ってるんですけど、
はい、はい、
ちょっとあんまりちゃんとしたファクトとかニュースがないんで、よく見てる感じで、あれですけど、
はい、
あの、YouTuber が、それこそ、なんだっけな、はい、あの、レペゼンフォックス、レペゼン地球の人たちがやってる人とか、
はいはいはい、
ラファエルさんとか、まあ、ちょっと過激系の YouTuber が、今年で YouTube 辞めますみたいな人が何人かこう、ちらほら、見たんですけど、
はいはい、
まあ、広告単価も安くなっててとか、
はい、
YouTube 辞めてるカップル YouTuber もいっぱいいますみたいな感じで、
はいはいはい、
その引退宣言、宣言をすることが何なのかっていうと、はい、まあ、そもそも ぱ引退するほど広告収益が落ちてるのかとか、その辺ちょっとバサラさんに聞きたいなというのが、うん、今日の教えてバサラさんのコーナーです。
まあ、結構ですね、それ、はい、それぞれで多分引退する理由がちょっと違うかなとは思ってて、まあバンユンさんに関しては、
はい、
バンユンチャンネルのことですよね、あのカップル系 YouTuber の大物が。でまあ、バンユーに関しては去年のクリスマスかなんか、はい、あの結婚式で大滑りしましたよね。
あ、そうなんですね。
はい、でそれでなんかその、はい、なんか何百万人いったら結婚しますみたいなのをやって、
はい、
でまあ大滑りして、でそこからどうしたかっていうと、はい、なんか、まあ、どんどん登録者も離れちゃったんで、
はい、
視聴回数を稼ぐためになんか子供向けの動画を作るようになったんですよ。はい、子供向けバラエティみたいな、
はいはいはい、
やり始めたんですけど、
はい、
まあ、そこまでして、まあね、やりたくないと
なるほど、 YouTube を
YouTube をで、あの2人って確か事務所入ってるんですよね、
はい、入ってますね、入ってますね、は
い、なんで、はい、まあ、そこまでしてもうやりたくないっていうのが、
はい、
その彼女の方が言い始めちゃって、彼女っていうか、まあ、2人カップル YouTuber じゃないんですけどね、あのカップル系であって、あのビジネスカップルなんで、
はい、
あれです
ね、ユンちゃんがね、はい、
はい、なんで別にそういう理由なんで広告とか関係ないっていうところですかね。
なるほど、じゃあその2人の仲がもう持たなくなっちゃったというか、ネタ的にも合わなくなっちゃったみたいな。
まあそうですね、そうですね、はい。でレペゼンに関しては全然違って、はい、多分レペゼンはその、はい、まあ、人数的にもそのコムドットと多分その同じじゃないですか、男性5人組、
はいはいはいはい、
色物系で、色物っていうか、まあそのまあイケメン枠って言われてるじゃないですか、
はい、
そのやってることっていうことが、はい、で、まあ、まあ全員ともなんでしょうね、なんか騒いでるお兄ちゃんっていうか陽キャ系っていうか、陽キャに騒いでる系っていうところだったりすると思うんですけど、
なるほど、
まあ、そのコムドットのアンチと、まあ、レペゼンのそのアンチというか、そののファン同士もちょっとやっぱ戦ってるところはやっぱファンなんですよ、推し同士で戦うと思うんで、でコムドットのそのファンとかも人たちとか、
はい、
まあ、レペゼン嫌いな人たちとかがそのレペゼンに対してまあコメントとかで、まあオワコンだオワコンだっていう風にまあ言うんで、でまあその DJ 社長としては自分たちはそのこれだけ有名
で、はい、あ、そうですね、 TikTok の再生回数も今日本一で、うん、なんとかでって言ってましたね。
これだけ切り抜きとかでもすごい再生されてるのに、はい、YouTube の再生数だけ見られてオワコンって言われるのはちょっと嫌だっていうので、はい、YouTuber を引退するっていうのを言ってるだけなんですけど、
なるほど、
まあ、僕はそれに対してじゃあどこであなたたちを見ればいいのってあの僕は別にファンでも何でもないですし、僕は別に全然見たこと、はい、全然見ないですけど、
はい、
フォイ君は好きですよ、フォイ君は好きですけど、
はい、
別にレペゼンが好きでもない僕としては、
はい、
あなたたちがいなくなってしまった瞬間、そのリアルのライブにまで追っかけてくれるのはすげえコアだと思うんですよ。
まあそうですね、
何百万人いる人たちがすげえコアだと思うんですけど、
はいはい、
そこでそうでもないけれども動画が配信されたら見ようかなくらいの結構なファンの人たちっていうのは多分もうあなたたちを見ることなくなっちゃうよねっては思いましたけどね。
ああ、いや、そう、はい、僕も DJ 社長たまに喋ってるの、はい、本当にたまに流れてきたら見るぐらいですけど、はい、話術すごいなとか、まあ、このどこまでが本当でどこまでがハッタリなのかとかのも含めて見ててエンタメとして面白いですけど、
はい、
引退されるとそんな TikTok も見ない僕としては、
はい、
本当どこでこの人たち知るんだろうみたいなのは思ったところでしたね、
はい、っていうところで、なんでそんなに多分広告単価っていうところは全然関係ないところがあるかなと思いますね。
あ、そうなんですね、
はい、うん、
なるほど。実際バサラさん、まあね、最近バサラさん12月忙しくて出せてないですけど、
はい、
広告の単価的にはそんな変化ないって感じですか。
広告の単価多分ガジェットは上がってましたけどね。
ああ、そうなんですね、
はい、
うーん、
ので
じゃあ、まあみんな、なんだろう、それぞれのタイミングで言ってるけどたまたま重なって一視聴者の私から見えちゃっただけっていう感じですかね。
そうですね、まあ、最近引退が多いのは、まあ、それだけ、うん、それだけじゃないですかね。
は
い、広告単価がすごい下がってて、
はい、
収益が3分の1になっちゃってるみたいなことは全然ないですよ。
ああ、そうなんですね、
はい、多分僕のジャンルが強いっていうのもあるかもしれないですけど、
はい、
海外から見れば日本に広告出すの安いんですよ。
ああ、
はい、
それあれですね、レペゼンフォックスも同じ理由で、あのインドネシアでやってるんですよね。なんか広告出すのが安いから知名度上げやすいみたいな、
う
ん
う
ん、
でももう日本帰ってきましたよね。
あ、そうですね。
はい、はい、
そうなんだ。まあ確かに。え、じゃあアメリカとかはもっとガンガン広告単価高いってことですか。
いや、まあだからあっちも広告がやばいんですけれども、それに比べても日本の方が、日本は安いっていうことですね。
なるほど、なるほど、
はい、向こうがだからダメージ食らってても、向こうが半分ぐらいの HP でも、はい、まあ、日本なんて余裕っしょみたいな感じですね。
なるほど、
はい、
はい、じゃあちょっと今日は教えてバスラさんのコーナーは YouTuber の引退について聞いてみました、
まあ、ちなみに僕がここら辺こんなに詳しいのはなぜなのかって言ったら、あの柴田さんの動画を見てるからですね、はい、柴田さんは好きですね。柴田さん好きだ僕は。あの人はね、やっぱね、うまい。
そうなんですね、
すごいですよ。そのやっぱだ十何年ですよ、はい、あのマイク一本で、
はい、まあ、語りでね、
まあ、語りっていうか、はい、まあ、初期の頃はなんか全然過激なこともやってましたけど、
はい、
いや、なんかあれはすごいなって思いますね、うん、
ずっとバスラさん推してますよね、柴田。
うん、いや、やっぱ面白い、面白いですよ。
新橋の会議室の頃から推してる気がする。
はい、いや、やっぱ面白いというか、
はい、
すごいすごいです。あの、あんなに編集コストもかからない動画をただただ作ってて、
はい、
毎日あれだけ稼げてるのはやっぱすごいことだなと思いますね。
あ、
うん、
あ、そう、あのあんまガジェット系 YouTuber 見ないんですけど、柴田さんとか他の YouTuber はそうやって普通に見るんですか。
柴田さんに関しては、まあ、そもそも勉強にめちゃめちゃなるんですよ、は
い、なるほど、
まあ、どういう風に話した方がいいのかとか、さっき話し直す時とかも、はい、柴田さんから学んで、はい、僕その、はい、話し直し方みたいなことも学んでるんですよ、
はい、
でそうするとその普通の打ち合わせしてる時とかでも説得力がめちゃくちゃ増すんですよ、
はい。
本当に柴田さんの動画は ね、 あのね、ビジネスに効くからってサラリーマンとしてあの必須のテクニックのような気がしますよ。あの柴田さんの動画を見て学ぶっていうのは、う
ん、ちょっと僕全然視聴が足りてないと思うんで、じゃ あ、 あの
めちゃくちゃ面白い、めちゃくちゃ面白い、めちゃくちゃすごいです本当に。
収録後から勉強したいと思います、はい、
だって何も原稿がほとんどない状態なのに話が伝わるんですよ、はい、ただのおじさんトークですけど、
はいはいはい、
それが何でしょうね、論理の組み立て方とか、あのどう話題の転換を置くべきかとか、
はい、
どういうところで言葉をこう語気を強めるとその話が変わったのかとかっていうか、その話の展開とかがすごく勉強になりますね、
はい、
ぜひ。
熱いバサラさんの YouTube 論になってきたね、
はい、なんでちょっと、まあ、柴田さんは好きですね。
はい、じゃあまあその辺の元気な人たちとか普通に YouTube やってる人たちは別に引退しないし、
はい、
多分淡々と今後も YouTube やってくれるだろうという感じですかね。
まあそうですね、はい、そうだと思いますね。
はい、そんな感じで、じゃあ今年始めた教えてバサラさんのコーナー、はい、今日一つですけど、
はい、
YouTuber の引退について聞いてみました。
はい、
はい、ちょっと収録始めてぼちぼち30分弱ぐらい経ちますけど、
はい、
まあ、今日はあの年末の、ね、雑談会ということなんですけど、
はい、
さっきちょっとだけあの年末振り返ってましたけど、実際に今年のポッドキャストを振り返りたいなと思ってるんですけど、はい、うん、どうですか今年。今年どういうエピソード出したか覚えてます？
いや、全然覚えてないです。全然覚えてないです。
ちょっとだけあの出したタイトル読んでもいいですか？
は
い、
あ、どうぞ。
ちょっとお待ちを。
ただタイトル全部書き直したんですよね一回。
え、いや、そんなに書き直してないですよ。
あ、めちゃめちゃではないんですかあれ。
はい、
割と僕一気に やってたイメージだったんですけどね、あれ割と後半なんですか、全部見てた時。
そうでしたっけ、そんなになんか。まあ、でもちょっと頭からいくと、
はい、
1月はモレフスキンのソフトカバーへの後悔っていうタイトルのやつと、
はい、
ネットワークスピーカーどれを買うってやつを出してますね、うん、でこのあと3月にオカンとスシローってタイトルのエピソード出してる、はい、で SNS の炎上はこの辺バスラさん結構落ちてましたもんね、 SNS のコメントで。
そうですね、今も落ちてますね。
ああ、そっか。であとは4月に僕が転職したんで転職して、まあ、結構満足してますっていう話をしたり、で5月この辺更新頻度すごいな、 マット・ダ・ベラさんの YouTube 講座を受けたり、あとは HHKB についても語ってますね、バサラさんは、はい、で64回、なぜか人気だったエピソードのもう一人の自分はいますかとか、
はい、
あと7月に子育て論を話して、お、7月に YouTube 登録者3万人突破してますね。
あー、すごい、この時期なんですね。
3万人突破の話をして、バサラ雑談会がいくつかあって、ピクセル6の話をして、デジタル中毒私の散歩術がもう9月です。
うんうんうん、
で10月に YouTube、TikTok のテロップの話をして、この後はリクエストに答えた回でリモートワーク仕事術とスキルアップの考え方、
はいはいはい、
で12月に入ってイーロン・マスクのツイッター買収、
ここからビデオになってますね、動画に、
はい、はい、そうですね、こんな感じの1年間の収録でしたけども、
はい、
なんか印象に残ったエピソードとか企画とかそれぞれなんかあったりします？
印象に残ってるのはやっぱちょっと散歩のところですかね。
おお
散歩ちょっと行き過ぎたなっていうところですか。
で僕散歩術ちょっと最近参考にさせていただいてますよ、
は
い、
あ本当ですか。
はい、
はい、あのちょっとマニアックすぎるんで
いやヘッドホンとあの、はい、最寄りの駅からオフィスまでちょっと歩くんですよ、10分15分ぐらい、はいはい、で前までヘッドホンしながら歩いてたんですけど、最近ヘッドホン外して、
はい、
結構歩くことに集中して、
うん、
いつも同じ人このカフェでここで食べてんなとか今日いないなとかいうのも含めて、
はい、
そう、あの散歩に集中してます、
ね、そういうの重要ですよね。あの人がいつもいるとかっていうのとか、はい、ああいうそういうことに気づくのってめちゃ重要ですよね。
はい、
はい、
だんだん会釈してくれるようになるんですよね、お互いこう。
あ本当ですか。そこまで僕仲良くはなれないですね、
は
い、
あ本当ですか僕はなんだろうな、でバサラさんに3万人の YouTube 登録の話を結構聞いたのは僕の中では結構面白いエピソードだった気がします、
ね、あそうなんですね、
はい、
なるほど、意外ですね。ちょっと
あ本当ですか、はい、あとこの時あれですね、司法試験と YouTube についての比較のエピソードが出てきて、
はいはいはい、そうですね
その突き抜けるまで頑張ってしまうバサラさんの改善について聞けたのは良かったですね。 あとはあの画期的なコーナーを今年始めてますけど、
そうですね、
はい、
これ大きいんじゃないですかやっぱり、
ハッシュタグ MTYT のコーナー、
はい、これは良かったんじゃないですかね。やって
これいつから始めたんですかね。
いつから始めたんだろういつから始めたんでしょうね。トークテーマのファイルを見ていくと分かるんですかこれ、しかして、
それだいぶ時間かかっちゃいますね。いつから始めたんだ今年ですよね。
もうでも7月のやつにはもういますね。6月19日のトークテーマとかはもういます、もう書いてありますね。
あ本当ですか、
はい、まあ、今年始めたいいことでしたねこの前あの MTYT コーナーは。
今日はあの収録直前にあの今日撮るんですっていうので何かあればって言って、あの2件集まりましたね、はい、ありがたいことに。
ありがたいですね、
はい、いやアイムジェリートムさんいつもあのリツイートとかコメントしてくださるんですけど、うん、あの楽しみにしてますというコメントをいただきました。ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
あとコペンギンさんからまた温かいメッセージをいただいてまして、今年も楽しいポッドキャストありがとうございました。今日の収録回も楽しみにしております。音符ハッシュタグ MTYT。
いやー素晴らしい、素晴らしい、ありがたいですね、本当にありがたい、
はい、
本当にありがたい。
楽しいポッドキャストなのか撮ってる本人たちよく分かってないっていう。
いや本当ですよね、
はい、
全然分かってないですよね。
分かってないですね、はい、
うん、
このハッシュタグ MTYT 始めて本当に見えてなかったユーザーの声、ユーザー視聴者リスナーの声が一気に見えて、はい、なんか撮る気力も湧きましたよね。
そうですね、なんかあ聞いてくれてる人いるんだなとは思いますよね本当ね。
はい、あと後半はマサトさんが確かこのこういうの聞きたいですっていうテーマも上げてくれて、
そうですね、
そういうの喋ってこうっていうのも参考になりましたし、うん、すごい良かったですね、うん、
すげえ気になるのが、
はい、
このマイテクヤテックのツイッターアカウントって59人しかフォロワーがいないのに、
はい、
あのマイテクヤテックのこうエピソード更新しましたみたいなのって1121回もビューされてるんですか、はいそれ分かんなくないですかそれ。なんでこんなにビューされ見られてんだろう。
僕がリツイートするから。
いやそうかもしれないですね。あ、コサコさんのパワーか、うん、
はい、はい、あとは今年始めて、まあ、後半始めてさっきもやりましたけど、教えてバサラさんのコーナーでもうちょっとテック感出していこうよっていう感じで始めました、はい、今日はなんかテックニュースからではなかったですけど、まあ、毎回ねちゃんとテックのことを考えなきゃいけないっていうのは、これはこう初めにトークテーマを起こす私としてはいい、はい、あの、はい、心がけになってますね、うんうん。
でもなんかここら辺をやっぱこの教えてバサラさんのコーナーで、なんでしょうね、若干あのこうなんていうんですか、マイテクアテク感というか、あの出せてよかったなとは思ってるんで、のと、
そうですね、
あとあの、あ、そういうとこ疑問に思うんだっていうのはやっぱ思いますよね、やっぱり。
ああそうですね、
うん、分かんなくなってくるんですよね、だんだん YouTube やってたりとかすると、
はい、マニアックな方向に詳しくなりすぎちゃって、
うん、
あ、でもあの教えてバサラさんのコーナーで取り上げたスターリンク、
はいはいはい、
あの AU と契約して法人の展開も始まりましたね、日本で、
うんうん
うん、あの辺はなんかやっぱニュース見てて一回教えてもらうと、ああこういう感じで AU と展開していくんだっていうのはなんかニュースがパパパンと分かったんで、あの時教えてもらってよかったなって感じはすごいしますね。あとは次行っていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
リバーサイド FM を導入したのも今年ですよね。
そうです、そうです、
イーロン・マスクの会から始めたんでしたっけ。
はい、
はい、
そうです、そうです。
これは僕は本当にすごいなと思いますけど、今カメラこうありますけど
はいはい、
こんなに遅延なく喋れるんだっていうのは本当に感動します、
ね、いやそうですね、これだけ遅延なく喋れて、はい、ね、このクオリティがしかも動画で撮れて音声もね、はい、すぐ作れてっていう感じなのはすごいですよね。
すごいですね、うん、これそう、この間あのスラックでやり取りしてて初めて知ったんですけど、
はい、
リバーサイドにしてから編集をファイナルカットに変えたんですか。
あ、それそれそれそれです、ファイナルカット。
それまでは何で切、あの音声だけの時は何で切ったり貼ったりしたんですか。
アドビオーディションでやってました、
ね、あ、この絵があるのと音声だけの編集でなんかコストが違う、何が違うんですか。
あ、基本的にはまあ、あんまりなんでしょうね、まず音声だけのアドビオーディションってその、なんでしょう、いろんなファイル用にこう編集できたりとかするんで、まああのそもそもそのこのポッドキャストのために使うようなツールじゃないんですよ、アドビオーディションって。まあもちろんポッドキャストでやって使ってもいいんですよ、あの向こうも推奨の、なんでしょうね、例えば新規ファイル作るときに何用ってあるじゃないですか、そういうときとかにもあのもちろんポッドキャストっていう選択肢があるんで、ポッドキャスト用に使っていいんですけれども、
はい、
本当はだから完全音楽をすごい作る人用じゃないですか。
はいはいはい、
はい、なんで音楽の音のエフェクトとかもめちゃくちゃ多いですし、あのノイズをやってくれるとか、あとその、はい、コサコさんの音声だけ上げるとかっていうのが結構うまくできたんですよ。
おお、
はい、でまあファイナルカットにしたおかげで別に編集、はい、なんですけど、あの僕のスキルの問題ですね、
はい、あ、
アドビオーディションのショートカットのスピードと、
はい、
あとファイナルカットの そのショートカットでやる編集スピードがファイナルカットの方が早いっていうだけですね。
あ、それはいつも YouTube で動画作ってるからさささっとできちゃう。
そうですそうですそうです、はい、
あ、じゃあ映像があるって編集してるからとかそういう話ではなくて、単純に慣れてるか慣れてないかの部分で差が出てきてるって感じ。
そうですね。
あ、なるほど、そうなんだ。
本当それだけです。なんで音声とかは微妙ですよ、はい、あの前の状態の方が良かったと思いますね、環境としては。はい、
そうか、まあ、はい、音質、まあ、これあの聞いてる方によるので音質が前の方が良かったっておっしゃる方もいるかもしれないんですけど、僕が一番初めにその編集し終わった後エピソード聞くと、やっぱり会話の間とかテンポが全然こっちの方がいいので聞きやすいなって思っちゃう方がなんかびっくりしてるって感じですね、
うん、リバーサイドはでも本当このテンポ感がすごいですね、この遅延がないところが。
そうですね、はい、
前までなんか 2,3 秒待たなきゃいけない瞬間ありましたよ ね、 なんかね、
ありましたね、
はい、あと一緒に喋っちゃう瞬間とか、
そうどっちが言うみたいなの、
はい
はい、
どっちもシーンとしてんじゃねえかって思っちゃってる、
ね、そうですね、 まあ、その、あれですね、ハッシュタグ MTYT やって、バシルテ・バサラさんのコーナーやって、リバーサイドやって、今年、バサラさんあんま撮ってないって前回言ってましたけど、結構今年撮ったんじゃないですか？そんなことないですか？
え、あの、ポッドキャストですか？
はい、収録。
いや、わかんないです。他の人ってどれくらいのスペースでポッドキャスト撮ってんのかっていうのが気になるんですけど。
僕が一時期聞いてた人たちも、初めはちゃんと1週間とか2週間で上げてましたけど、はい、最近その日経系のニュース以外はテンポ落ちてるなって感じすごいしますけどね、ポッドキャスト見てると。
なんか更新頻度が多いのか少ないのか、はい、全然わかんないですよね。
定期的な更新をみんなさんどこまで意識してるの？新着エピソードが来たら聞くって感じなんで僕は、
はい、
ですけど皆さん定期的なエピソードを望んでるんですかねって言うと失礼ですね。
いや、わかんないです。例えば年間の目標みたいな、その出す目標とか持ってるのかとか。
ああ、古典ラジオさんとかもそうですけどね、はい、
50本出すってなると週1回は出さないと、週1回出してもダメだったりするんで、
はい、
うん、それはありますよね。
そうですね。雑誌のアクシスって言うんでしたっけ、
はい、
アクシスデザインレディオっていうのをフォローしてるんですけど、
はい、
アクシスデザインは同じ日に5、6本エピソードバババって出すんで、
はいはい、
もうちょっとまばらん出してよとかそういうのはちょっと思いますけど、
ね、まあそれは多分ね、中のディレクションやってる人がちょっと、
はい、
あんまユーザーのこと考えてないんでしょうね。
そうです。
多分収録して外注先に出して納品されたらそれ出しちゃうみたいな感じだと思う、
ね、は
い、
あ、そう、そんな感じだと、
うん。
あとあれですね、オートマジックポッドキャストとかは今年全然出てなかったですね。この間久々出てましたけど、
そうですね、うん、
去年いっぱい出てましたけど、うん、そんな感じで人によるのかなっていう感じはしますけどね。ビジネス系だと僕前田博ポッドスタートアップポッドキャストってすごい好きですけど、
うん
うん、7月から出てないですし、
うん、
僕が聞くのを基準にするとよく出したなって自画自賛ですけど思います。
僕が聞いてるのはもう MKBHD とか、
はい、
やっぱ海外のやつ聞いてる率がやっぱり高かったりするんですけど、
はいはい
はい、テック系のやつとなんかやっぱだから1日3本更新してる人もいるんで、
なんかそう、
うん、多いのか少ないのか全然わかんないですねこれが。
なるほど、
はい、だ 長いとは思います。
我々が、
はい、このポッドキャスト長いと思います。僕わかんないですけど、うん、なんかあんまりそのこれを聞いてる人が僕には見えてないくて、
はい、ああ、この長さを、
はい、まあ、ポッドキャストって皆さんどう聞いてるのかなっていうのはちょっとやっぱり未だにつかめてないというか、
ああ、
何なんでしょうね。どういう風に聞いてるんですか。小坂さんはどうやって聞いてるんですか。
車の中ですかね。
ああ、まあ運転してる人がやっぱ聞くんですか、ポッドキャストって。
そう、まあその前職はめちゃめちゃ週1回1時間半かけ2のドライブをしなきゃいけなかったとこに行ったので、はい、その時は聞きまくってましたね、うん、本当に。エピソードがいくらあっても足りないぐらい聞く時間があって。のと今はあとは皿洗いながらちょびちょび聞いたりとか、
うん、
洗濯物たたみながらとかですかね、まあ、あと子供たち土日に公園行って帰りに子供たち後ろで寝ちゃうとポッドキャスト聞くとかそんな感じですかね。
ああ、なるほど。やっぱながらみたいなのが
ながらですね。でもながら
ですけど
1時間ぐらいあると結構いいなとは思いますね。20分かけぶつ切りで3分の1ずつ聞いたりもしますし。
ああ、なるほど。これ1時間ってなんか長い気がすごいするのと、1時間書いてる、いや、聞いてる人ってどういう感覚なのかがまだ全然分かってないっていうか。
そう、まあ、特にバサラさんの生活リズムの中で1時間ポッドキャスト聞くってないでしょうね。
それなんか1時間多分聞きながらでも僕ながらの何がながらなのかが気になってるんですよ、
あー、なるほど。
それがソシャゲなのか、
はい、
ソシャゲの集会してる時って結構ポッドキャストってまあいい場合もあるのかなとはちょっと思ってて、
なるほどなるほど、
のかその何をしてるのかなんか気になるんですよね。運転、
おお、はい、
ほん、まあ、運転があるのかもしれないです、まあ、海外は運転とかですよね、
はい、
ゲームしながら、
はい、
あと他 何があるんですか。皿洗いとかその服を畳むとか、そ 、はい、家事はあると思うんですけど、
はい、
そのそれだと、
はい、
何時間あります、それその時間って週に何時間あるんだろうとかすごい思うんですよ。
お、
例えば僕らのターゲットって男性じゃないですか、
はい、
まあ、仮にだから毎日運転する人とかいたとしたら、まあ、1時間1時間もし運転したとしたら2時間あるんで、週で言えば、はい、まあ、10時間はその部分で僕らに使ってくれるかもしれない10時間は確保できるかもしれないですよね、
はい、
でもそれ以外って例えば家事とかって、まあ、小佐子さん家事結構やってる人かもしれないですけど、やってない人とかだったら1時間もないかもしれないんで、はい、そうすると長くて11時間とか、
まあそうですね、まあ、まあ、あの昔出てくれた YM 田中さんとかは通勤の電車で聞いてるって言ってましたよね、
うん、そうですよね。だそうするとやっぱり10時間ですよ、通勤って考えたら10時間ですよね、
はい、
で10時間っていうのを僕らに使ってくれるわけじゃないじゃないですか、
もちろん
そうですよね、
はい、
どうやったらその10時間に割り込めるのかなっていうのを僕すごい思うんですよ。だから僕何のながらがあるのかっていうのを聞きたいんですよ、
は
い
は
い、
ああ、箇所分時間としてってことですね、はい、
つまり洗濯物を畳みやすくするんだとすると、そこに、
はい、
何でしょう、その洗濯物が中心、洗い物が中心世界だとすると、
はい、
やっぱり BGM は絶対ない方がいいなとか思うんですよ。だってなぜなら洗い物の音とかあるし、ガチャガチャした音にさせたくないんですよ。
あ私たちのポッドキャストをの BGM がない方がいいってことですね。
そうですそうですそうですそうです。
ああ、なるほどなるほど。
そうです。だからどういう環境でどうなのかっていうのが僕すごい知りたくて、っていうのがやっぱり聞きたい、はい、すごい気になるなと思う。で、通勤も多分音楽はいらない方がいいんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。なんでかっていうと、通勤のアナウンスって聞いてるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
なんで、それを邪魔するような音はつけたくないんですよ。
おお、なるほど。
はい。
まあ、そうか。
というのが僕が気になってます、
はい。周りでポッドキャスト聞いてる人に会ったことがないっていうのはありますね、はい、僕は。はいはい、まあ、います？バサさん同僚
で。僕の周りにもポッドキャスト聞いてる人とかラジオ聞いてる人いないです、誰も。
そうなんですよね、はい、まあ、だからこそ皆さんハッシュタグ MTIT をつけて、
はい、
どういうながら時間に聞いてるか、
うん、
ローさんとかお仕事柄いつ聞くんでしょうね、本当。
いや、そうだと思います、本当。だから、はい、すごい難しいんですけど、
はい、
ただまあ
コペンギンさんも、
うん、だからどういうタイミングなんだろうなっていうのと、なんでしょう、はい、そこへそのリソースへの入り方っていうのが気になってます、今一番僕が
一番ポッドキャストの中で。
いや、ポッドキャストではないです、そう、結局
YouTube も、
YouTube もそうなんですけど、
はい、
今ってその1分とかっていうメディア、1分以下のメディアが一番大きく受けてるじゃないですか、
はいはいはい、
みんなの一番時間を取ってるのは1分以下のメディアっていうところだったりとか、
う
んうん、
はい、
あとゲームもやっぱり今年流行ったんだとバンサバが流行ったと思うんですけど、
はい、
バンパイアサバイバーっていうゲーム、多分小坂さん全然知らないと思いますけど、
ね、全く分からないですけど、
バンサバめっちゃ流行ったと思うんですけど、そのバンサバも、はい、結局そのすごい短時間でどれだけ倒せるかみたいなところがやっぱり肝になってたりとか、
はい、
まあ、ソシャゲの基本的な設計とかもその隙間時間みたいなところでできるように短い設定時間をさせられてると思ってて、はいはい、基本的には短くいってると思うんですよ、
うんうんう
ん、なんですけど、でポッドキャストって逆じゃないですか、長くゆっくり、
ね、はい、
みたいな感じで、でそれで言うと、だから僕ドリキンさんがやっぱすごいっていう話にもう一回戻るんですけど、
おうおうおう、
ドリキンさんの動画って本当にびっくりするがいい、これ言っていいか分かんないですけど、そんなに何回重要なこと言ってないんですよ、はい、いやいや、
言ってます、わかりますよ、わかります、
はい、25分ぐらいかけて、
はい、
そのこの製品がどう良かったかみたいな話はしてくれるんですけど、
はい、
でも2分でまとめてる動画の人もいるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そしたら結構だから皆さん時間がないんで、
はい、
2分の動画見ると思うんですけど、
はい、
そこをだからドリキンさんはその25分ぐらい喋る動画をちゃんとやっぱ 再生できてるっていうか、だからその、はい、なんていうんですかね、音声でゆったり聞くそうみたいなところをちゃんとうまく撮ってるなっていうのがあって、
ああなんか分かってきた。でもそれで言うと YouTube も、はい、その結構両極端に分かれてる気がするのが、
はい、
車のレビュー動画って長いんですよ、
はいはい、
30分とかあって、はい、ドライビングの箱根のワインディングロードをうーんってただ乗ってるのを見るだけなんですけど、
はいは
い、そういうのとか僕本当皿洗いながらポチッとして、はい、車のレビューとかこう運転しながら喋ってる人見ますけど、別になんかそれがそうですね、短いとチャンネル変えなきゃいけないから皿洗ってるとめんどくさいんで、逆に30分ぐらいの選ぶようにしますね、
はい、うんうん、そこなんですよ、そこの、
はい、
その層、そこの層が僕は欲しいんです、
はい、欲しい、
その層が欲しいんですよ。
ああ、そうですね、どうなんだろう、まあでも それでも僕テレビ持ってないので、
はい、
いわゆるそのテレビ持ってて、今回もワールドカップがあって、ワールドカップ結構見たとか、まあ、アベバで見てる人もいますけど、
はいはい、
もはやテレビを持っている人の日常生活がどういうリズムで何時から何時どうやってるかっていうのは全然僕も想像できないんですよ。
いや僕も全然わかんないですもん今、
はい、
全然わからんっす本当。
でも思ったよりみんな見てません、テレビって、会社の人と喋ると。
あ、見てますよね、
はい、
うん、
テレビ持ってなくてこんないっぱいいっぱいで生きてるのに、いつテレビ見てそう生活リズムがキープできてるんだろうっていうのは結構気になってますね、うん、
僕も気になってますね、まあ、僕はサッカーすごい嫌いなんで、
はい、そうなんですね、
嫌いですね、
意外。
サッカーですか、どこが面白いんですか、はい、点がいつ入るか分からんゲーム、ああいう僕なんか決着が例えば90分リソース割いて最後 PK だった時のもったいなさすごくないですか、はい、僕すごい嫌だと思うんですけど、僕だってこれだけこんだけ応援してあなたたちのために僕の時間の90分も渡したのに、点も入れられないで最後何ちょんとけって終わりなの、なんそれみたいな、じゃあ最初からそれやれよって思うんですよ僕。あれ何なんですか、あれサッカーを見てる人たちっていうのは自分のリソースのこともっと考えた方がよくないですか。
やった、それみんな自分のリソースのことを考えないことが前提なんじゃないかっていうのを今、はい、バサラさんと喋りながら思いました、はい、テレビ見るとか、
そこがだからその、はい、僕の中でねサッカー見終わったりとかしてる時のなんかこう、はい、何あれみたいなとか、
はい、
なんでこんなに90分もみんな時間を使って、こんなにたくさんの人がこんなに時間を使って点も一個もどっちのチームも1点も入れられないのっていうのは、で最後 PK で決めますっていうのは嫌ですね。最後まで戦えと思う、その90分でも100分でも200分でもいいから、どっちかが点入るまでもうデスマッチでやり続けてくれって思うんですよね、
はいはい、
それがすごい僕はサッカーがあんまり好きじゃない理由というか、まあ、サッカーがそもそもあんまり好きじゃないですけど、
まあ、特に嫌いな理由、ここの2人は特にその、はい、時間に対する概念が若干一般とずれてるので難しいです。僕も野球、サッカー、アメフトテレビで見るのは苦手なんですよね。
バレーボールとかバスケットボールとか好きなんですよ。その、
ああ、そうなんですね。
点数とかもバンバン入るし、
はいはいはい、
派手な見どころはすごいたくさんありますし、でサッカーの話も、はい、もちろんすごいなんかねドリブルがすごかったりとかっていうのも絶対あるんだと思うんですけど、
はい、
結果としてなんか PK で終わるとかっていうのがちょっとあれなんかなっていうのとか野球とかも結構その試合見に行くとすげえダラダラやってるじゃないですか。
やりますね、はい、
一球一球投げるのなんかパンパンパンパン投げてるのかなと思ったら一球投げるのすっごい長いし、まあ、あとなんか交代するじゃないですか守備と、
はい、はい、
あれをあれも交代も結構ダラダラやってて、はい、その行くとなんでこの人たちこんなになんでビールが売れるのかとかなんでこんなにご飯を食べたがるのかっていうのが分かったんですよ、
はい、
その野球っていうのは、はいはいはいはい、だからみんな結構暇だから、はい、その瞬間にビール飲んだりとか食べたりとか、はい、今のなんとか良かったよねっていうそのコミュニケーションを生むための間がめちゃくちゃあるんだなっていうのを感じて、
はいはいはい、
野球っていうのはなんで野球はコミュニケーションツールになるんだなっていうのはすごく分かるんですけど、はい、ただ僕は別に野球の試合を見に行ったのに試合しろよって思っちゃう、はい、めっちゃ思っちゃうんですよね。
分かるけどやっぱ一般人の目線じゃないですよね。
だからなんかこうなんかさっさとこう交代してほしいし、なんか途中で踊るのとかもいらないです。だからパッパパッパ交代して結果が知りたい。今日ねどういうところが良かったかとかいうハイライトだけをやっぱねうまく野球は見せてほしいなと思いますね。
いやーちょっと年末雑談会思わぬ方向に行ってる気がする
ちょっと思わぬ方向来ましたねちょっとね、
はい、そうですね。どこでスイッチ押しちゃったんだろうな今。
ただもうあのねうちのマンションがサッカーでうるさすぎて、
ああ怒ってました、
ね、すげーうるさかったんですよ本当に、
はい、
めちゃくちゃうるさくて、
はい、
もうめちゃめちゃ大はしゃぎしてて、なんかめっちゃジャンプしてたんですよ、はい、
もうどんどんしてて、ね、はい、
本当にねサッカー迷惑なことしかないと思って迷惑なことしかないっていう、
は
い、
なるほど、そうか。僕サッカーはあれですね、はい、あの昔スペイン住んでた時はめちゃめちゃ見てましたねテレビで。
ああ、
でもサッカーが、まあ、当時バルセロナがすごい強くて面白かったのもあるんですけど、言語が上達してくると解説で何言ってるか分かるようになるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
それが面白くて、
ああ、
めちゃめちゃ早口のスペイン語でブワーって誰かがドリブルしてバーってファールになって、はいはいはいはい、おいお前クソだろみたいなのも汚い言葉も全部スペイン語で分かるようになるのが楽しみでずっと中継見てましたね。うん、サッカー見てないじゃんっていう話はあるんですけど、
確かに確かに、
はい、そうか。なんでこの話になったかも戻れないけど、まあいいか
そうですね、ここら辺でもなんかまあやっぱね、やっぱ僕でも基本的には多分スポーツ好きじゃないんだと思います。
あ、分かった、ながら視聴で長い間何してるかっていうか処分時間の話をしてて、はい、まあそんな感じですが、1時間ぐらいそろそろ撮ってますか。
撮ってますね。こんな締めでいいですか。
2023年、はいはい、どうします、我々のポッドキャスト。
我々のポッドキャストですか。やっぱちょっとあれですね、はい、もうちょっと、
はい、
なんでしょうね、やっぱ伸ばしたいっすよね。
あ、そうですね、
なんかバーンと伸びてなくないですか。そのちょこちょこ伸びてるんですけど、
いや、ちょいちょい伸びてるんですよね、はい、そう。
なんでなんかバーンとなんか伸びたいなとは思うんですよね。でも跳ねないですよねこのメディア。
ええ、
このメディア跳ねないですよね。
全く跳ねない。
うん、
そうですね。あれします？30分切りで出してみます？
いや、それは別にいいとは思います。まあ1時間がやっぱね。それはいいね。
はい。
小坂さんも1時間がいいって言ってますし。
まあ、そうですね。
はい。まあ今のね、他のメディアがそんなに長くない中、やっぱり1時間動画とかね。その動画にしろ、はい、音声にしろ出すっていうのはこう結構時代と逆行してる方向に何かその手を打ててるんで結構面白いんじゃないかなと思ってますけど、
まあ、あとまあ YouTube 始めたんでこれ続けていきたいなってとこありますけど、はい、な、来年のポッドキャストか、まあ、ゲストですよね。
今年1回もゲスト呼んでなくないですか。
呼んでないです。
なんで、
まあ、ちょっとね、あの私も家庭が結構ねいっぱいいっぱいだったんで、2月であの一旦けじめがつくんで、
はい、
うん、そしたらもうちょっといろいろ調整しやすくな
る。ゲスト会をやりたいですかね、もうちょっと。
はい、
はい、
ですね、ローさん出てほしいですよね、本当。
ローさん出てほしいですね。あとは田中さんじゃないですか、はい、やっぱり。
そうですね、田中さん。
田中さんじゃないですか。
はい、あとまあダヴィンチさんももう一回出てほしい。
はい、
はい、
出てほしいですね。
ペンギンさんももし喋れるなら出てほしい。
出てほしいですね。
はい、
うん、
そうですね、ゲスト。まあでもこのリバーサイド FM になって、多分ゲスト回を編集しやすくなるんですよね。
編集しやすくなりますし、あとあのすぐ結構呼び方もいろんなのでしょう、
はい、
なんか例えばこのツール入れてくださいとかっていうのも全然ないですし、
ああブラウザでいける
から、ブラウザでいけるんで、はい、でしかもこっちで音声のモニタリングもできるんで、音が入ってないですよとかそういうのとかもいろいろできるんで、はいはいはいはい、リバーサイドは本当に誰とも連携しやすいですね。
いやー、じゃあゲスト会だな、うん、新年一発目調整するか。
あとはもう小坂さんもがね、ファンも多いんであれじゃないですか、やっぱファンミーティングしとくのがいいんじゃないですか。
僕がファンミーティングすんの。
いやいや、あのこのマイテックやテックでやるんですよ。
ああ、なるほど、
はい、オフ会的なやつを。
確かに。
マイテックやテックオフ会を。
い やりたいかも、はい、じゃあオフ会の先輩のバサラさんにオフ会のやり方を学んで。
いやーまあ普通ですよ普通です普通です、普通でした。
あとあれだ、僕あのこのツイッターの運用どうすればいいかずっと悩んでるんですよね、はい、
なんか結構あのコサコさんの個人の情報が結構たくさん出てきてて、ちょっとカオスになってきてるなっていうのは思ってるんですけど。
そうそうそう、
全然いいんじゃないでしょうか。
ちゃんと運用したいけど、はい、エピソードだけ通知されるのも嫌だなみたいな、はい、そこに悩んでます。
あの、はい、マックグリドルが出てきた時にちょっとびっくりしたと思ってこれ個人アカと間違えてんじゃないかっていうのと思っちゃうレベルの、
あ
の、
あ、本当ですか。
急に来たなって思いましたけど いいですけどね、全然全然いいと思いますけど。
いやここで、いや逆に自分のアカよりマアカウントよりマックグリドルに関してはマイテックテックのアカウントだなって
。あ、そうですね、反応はそっちの方がもうむしろね、はい、みんな待ってたと思いますしね、は
い、そうですね、やっぱちゃんと食べてるんだってこともアピールしたかった。
ああ、
そうですね、
まあ、ゆるゆる続けていきたいですよねやっぱり。
はい、
うん、まあ、あれですね、僕の中で、まあ、目標に持つんだとすると、
はい、
24回撮りたいですかね。
おお、月2回、
つまり月2回は、
はいはい、
やっぱ取って出したいなっていう。
なるほど、
思いますね。
これ編集の負荷は大丈夫なんですか、バサラさんは。
まあ、だからその編集も、はい、まあ、ファイナルカットになってもうちょっと楽になったかなとは思いますけど。
ああ、はい、月2回か、頑張りましょう、
はい、月2回だって今月3回撮ってますよ。だって
撮ってますね、
はい、
はい、
なできない目標じゃないですよきっと。
はい、よし。
いや今日さっきの、 あのサッカーの話をちょっと今思い出しちゃってラスト回これ何なんだみたいな、すごいサッカーファンの人が聞いたらいやそれ違うって多分すげえ言われると思うんですけどね
いやそうなんですよ。でそれを埋めようと予定してなかった23年どうするっていう回、はい、今トピックを適当につけちゃったがために、はい、結構最後の最後ですげえなーなーになっちゃったな、この雑談会っていうのも含めて僕もおーどうしようかな
みたいな。いいんじゃないですか。これで、これがまあ、最後締めですよ、今年の。
はい。
はい。
はい。じゃあ、締めますか、
はい。というわけでね、はい、あの、僕らは、あの、来年24回頑張ってね、ちょっと撮っていきたいなっていうふうに思ってますし、はい、まあ、この1時間のペースで、あの、はい、僕は結構続けてて、まあ、1時間どうなのとかっていうのをさっき言ってましたけど、
はい、
ただこの1時間でやるってこともまあそれなりに意味があるのかなとはちょっと思っているので、あの引き続きこの緩い感じでね、あのテックを忘れないようにやっていこうかなというふうには思っておりますので、ぜひぜひ引き続き聞いていただければなというふうに思います。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。というわけで2022年、ありがとうございました。これが最後の、ね、
皆さんありがとうございました。
最後のやつですけども、はい、来年も2023年もぜ ぜひマイテックや
ってよろしくお願いします。
よろしくお願いしますってところで、
ゲスト出たいよっていう方はぜひあのツイッターで、ね、手を挙げていただけると嬉しいです。
ツイッターの方に連絡いただければなというふうに思いますね、はい、でもこう言っても一回も来ないですね、
はい、あの来ない、あの本当に来ない。
サッカー好きな人に一回来てみますか。サッカー好き
そうです。
違うと
熱弁してほしい、
はい、違うと、それは違うと、はい、ここがいいんだぞみたいなところを、ね、ガンガン言ってくれる回とかいいかもしれないですけど、
画面共有機能を使ってもうあのこういうとこが面白いっていうのを
このプレイを見てるみたいなちょっと著作権であのバーンされるかもしれない
確かに
ずっとモザイクつけてる、
はい、
はい、というわけで2023年も、はい、あの楽しくやっていければなというふうに思います。
はい、
それでは皆さん次のエピソードでバイバーイ、
バイバーイ。